今時のメディアリテラシー。
この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室ゼミの番外編としてお届けしています。本日もこの番組メディアリテラシーの時間がやってまいりました。2017年最後というところでこう振り返りもしていきたいと思います。司会進行 FMYY の木村千秋、そしてお話しいただきますのはこの方です。
関西学院大学総合政策学部の山中隼人です。
はい、では2017年の最後にあたりまして、まとめというような感じでよろしくお願いいたします。
はい、今年1年メディアリテラシーの視点から1年のメディア状況を振り返るということで、でもね、今年1年はある事件、出来事の起承転結が見られたという意味で、
すごく
まあ、この1年、このニュースが同時進行したんだなというふうに私は思っています。で、それはね、ニュース女子という、まあ、東京のメトロポリタンテレビ、MX テレビで、放送された番組が、まあ、人権侵害だとか、それからフェイクニュースに当たる、それから、まあ、放送法4条の規定に反するんではないかという様々な問題を起こしたんですけども、まあ、その、ニュースが、放送されたのが、今年の1月2日。
あらまあ、今年の最初。
そうです。そして、この12月にですね、BPO が、結論を出して、まあ、放送倫理番組向上委員会、まあ、略して BPO なんですけども、それの、放送倫理検証委員会が、その MX テレビのニュース女子の番組に対して重大な放送倫理違反であるという厳しい批判の意見書を提出したということで、まあ、この1年間の中、流れ、で、まあ、起承転結あったんだなというふうに今、振り返って思います。
でも、正月に流したというのは何か意図的なところもあるんでしょうかね。
まあ、正月番組はね、大体、年末にですね、どーっと大量に作って、そして、まあ、どんどんストックしてですね、で、局のスタッフが手薄な時に、どんどん、まあ、流していくわけですよね。で、そういう、まあ、局にしてみたら、手薄な体制の中に、まあ、多分、だから制作会社の方はそれを見越して、まあ、かなり意図的に、ひどい番組、を、突っ込んだと。で、MX テレビの方は、それに気がつかない。いや、あるいは気がついていても対応できなかったというのが、背景事情だと思うんですが。
かなり黒いですね。
かなり黒いですね。で、この話ちょっとね、今年1年間どんな展開があったのかっていうのをちょっとね、思い出してみたいと思うんです。ニュース女子っていうのはね、まあ、まあ、それ自体がすっごく差別的な、タイトルですよね。ニュース女子って。ね、つまり、女子のためだけのニュース。で、スタジオに若い女性を並べて、そして、まあ、それも、こう、派手に着飾ってですね、まあ、普段ニュースのことなんか何も関係ないわ、というような雰囲気を、まあ、視聴者に与えるような女性たちを並べて、で、そういう、物のわからん女の子たちに、ベテランの、まあ、どちらかといえば、おじさんたちが、こう、様々な解説をしてあげると。
そしたらもう、見た目の構造的にも、こう知識ある男性から若い、まあ、ちょっと何も知らんやろっていう子に教えるっていう感じなんです、
う
ん、
そういう、まあ、そういう、まあ、構造それ自体がね、すごく差別的だというふうに、まあ、思うんですけども、でもまあ、その番組の中でですね、その沖縄研究調査という番組が報道されるんですね。で、沖縄研究調査、マスコミが報道しない真実。沖縄高江のヘリパッド問題はどうなった、過激な反対派の実情を、井上和彦が現地取材するという題して、まあ、その当時、まあ、現在もそうですけれども、高江の、米軍のヘリパッド建設、もう非常にその激しい反対運動があって、またものすごい警察権力を使った弾圧があったというので、私たちはまあそれをまあ別の情報では知っているんですけれども、まあ、それに対してですね、 ヘリパッドに建設に反対する人たちのことをテロリストと呼んでみたり、はいはい、それから、いや、彼らは日当をもらっているとかね、それから、まあ、某組織に雇用されているといったような、まあ、情報を流したわけですね。で、その日当問題についてはね、特にその、人種差別に反対している、まあ、市民団体の乗り越えネットという、まあ、団体があるんです
けど、乗り越えていこうというネットワーク組織ですね。はい、
で、その市民団体を名指しで、うん、彼らが日当を払っているんだと。反対運動に参加する人はみんな日当もらってね、お金をもらっているという、そういう、まあ、情報を流したわけですね。で、まあ、この放送に対して、もちろん、まあ、それを見ていた人たちが、これ、こんな放送流していいのかっていうふうに、まあ、思った人たちもたくさんいて、うんうん、1月5日に、その乗り越えネットがですね、その反論いたします。
はい、はい、はい。
で、その、
名指しされたところですね。
はい、で、反対運動の参加者に、金銭が支払われているというのは虚偽報道だと。
はい。
で、そしてまた、その乗り越えネットの、まあ、共同代表のうちの一人にですね、うん、在日コリアンのシンスゴさんという方がいらっしゃるんですが、うん、その女性に対して、非常に人種差別的な、そのヘイト表現を、はい、取ったということで、はい、その、反論の抗議声明が出たわけですね。はいはいはい、で、そして、今度は、それに対して、まあ、MX テレビ側はですね、うん、まあ、それに対して、その、抗議声明が出たりしたので、それに対して、その、まあ、なんていうのか、弁明の放送をしたのですが、はい、まあ、1月2日に放送しました沖縄レポートは、様々なメディアの沖縄基地問題をめぐる議論の一環として放送いたしました。今後とも様々な立場の方のご意見を公平公正に取り上げてまいりますという、うんうんうん、こういう、まあ、弁明をしたわけですけども。
まあ、よくある文章ですね。
はい。でもね、これはね、まあ、かなり苦し紛れなところがあって、うんうん、というのは実は、その制作をしていた、番組を制作したのはですね、この番組は MX テレビの報道局かなんかが制作した番組ではなくて、かなり持ち込み番組なんですね。
う
ん、
買い取りでそこの枠を持ってるわけですね。
そうそう、はい、で、その番組を作ったのが DHC グループと言われる、まあ DHC ってある化粧品会社ですけども、はいはい、サプリメントなんか作ってるね。うんうん、で、その DHC シアターというその、グループ、まあ会社がですね、うん、この番組を一括して作ったわけです。うんうんうん、で、ですからまあ、その、局としてはですね、うん、ちゃんとまあ、交差をしていないかったわけですね。で、まあ、お正月の、まあ、二日の、うん、まあ、なんていうこともない、梅草のような番組だと思って甘く見てたんで、うんうん、この番組が流れてしまった、はい、ということだと思うんですが、まあ、それに対してその制作をしたですね、DHC 側がですね、それに反論しまして、これはデマとかヘイトだとかいうのは、違うのだという反論をいたします。
はい、
でもね、この DHC シアターっていうのはね、かなり問題の、制作グループで、うん、というのは関西でまあ、読売テレビ系で報道して、うん、放送しているそこまで行って委員会とかね、
あ、
まあ、まあ、制作者自身が自分たちは、はい、右翼であるということを、まあ、公言しているような、うんうん、番組を制作しているグループで、それの東京で制作しているのがこの、MX テレビのニュース女子だったわけですね。はいはいはい、だからまあ、もともと、まあ、かなりいわくつきの団体が、うんうんうん、制作グループが意図的にやっているということが、まあ、見え見えだったわけですが、うんうん、まあ、それでも、自分たちはその言論の自由を守るために、うん、こういう、発言をしたのだということを、うん、まあ、表明してですね、はい、一切、なんていうのかな、
謝罪とか
そういうのもない。謝罪も一切もしなかったんですね。うんうん、で、それに対して、その、乗り越えネットなどが、BPO に人権侵害の申し立てをいたします。で、これが1月27日です。うん、だから、この間、1月で起こったことの間で、まあ、大きな展開があって、BPO に、まあ、申し立てをするということが起こりました。で、まあ、その共同代表のシンスゴさんなんですけども、うんうん、まあ、ニュース女子は大変むごい番組であると、うんうん。で、彼らは笑いながら私のことを名指しして、うんうん、で、笑いながら沖縄の人たちを侮辱したんだっていうふうに、まあ、うん。
笑いながらっていうところが非常に、重要視しないといけないところであります、ね。
そうですね。なんていうのかな、まあ、人格に対して最大の侮蔑っていうのは、そうですよね、そういう表現ですから、
そうですね、
まあ、で、ただね、その、新祖子さんは、その時に、まあ、別のことも言ってて、うん、実は私に対する取材一切行われていないと。
あ、全く取材なし。
そうなんですね、はい。乗り越えネットに対しての取材もなかったし、うんうん、私に対しての取材もなかし、うんうん、なかったし、いや、実際、その現場に行って取材したと言うけども、何もそのヘリパッドの現場に近づいてないと。うん、で、反対運動に対しての取材っていうのは全部、自分たちの、まあ、ある種の憶測に過ぎないと、うんうんうんうん。ということで、まあ、ある種自分たちの持ってる偏見をそのまま語っただけに過ぎないんではないかと。で、やはり放送番組というならば、うん、まあ放送法第4条が、はいはい、まあ求める、多面的な、うんうん、まあできるだけその当事者がいるんだったら、はい、そこに関わってる人、多くの人にそれぞれの意見を聞きましょうという、そういう、まあ報道姿勢から全く、うんうん、逸脱しているのではないかということで、その、申し立てをしたわけですね。はい、で、2月10日に、BPO が審議入りを決定します。はい。放送倫理検証委員会は2月10日にニュース女子について審議入りを決定しました。はい。で、そうすると、まあ、MX テレビがね、そこで、あ、まずいと思ったんでしょうけども、うんうん、2月27日に再び、見解を出しまして、で、その後、見解を発表してですね。で、まあ、真摯に対応するという。で、この私たちもそれは、必要なことがあれば、回答するという、そういう対応だったんですが、うん、でも実際に、その番組を作った、まあ、DHC シアターがですね、それとは違う動きをします。で3月に入って、3月13日に、自分たちニュース女子、を作った DH シアターが検証動画というのをですね、うん、公開するんですね。
何の検証ですか？
つまり自分たちが作った番組が正しいっていう、うん、まあだから自分たちで自己検証するという形なんですけども、うんうん、これはややこしいんですが、MX テレビがやったわけじゃないんですよ。
うん、
で、問題はね、うん、BPO に、申し立てられてるのは MX テレビなんですね。うんうん、でも、番組を作ったのは DHC シアターなんです。はいはい、で、DHC シアターに対して BPO は何らかの権限を持ってるかというと持ってないんです。一切の権限を持ってないんです。
そうなんですか？
なぜかというと、はい、制作会社が作った番組を、はい、まあ、それを、放送するのは MX テレビ。うんうん、で、放送法によって、制限をかけられているのも MX テレビだけだし、逆に言えば、BPO との間、はい、BPO って民放連のね、はい、民間放送、ね、連盟の機関ですから、はいはい、そこに参加している団体との間では、うん、契約関係がありますけども、制作会社とは契約してませんから、だから制作会社が何をしようが、例えば、調査に協力しない、まあ、一貫してその DH シアターは協力しないんですけども、しなくてもね、それに対して、何も言えないという。
いや、しかしながらですね、番組審議委員会っていうのは、自分の社の中で作っているはずですけれどもね。
まあ、そういうものがね、うん、きちっと機能していたとは思えない。うん、だから、まあ、BPO の、まあ、検証が始まるわけですけども、うんうん、で、結局ね、BPO は、まあ、ごめんなさい、DH シアターはですね、うん、この検証動画を、まあ、出すんですけども、はい、これはね、実はね、放送されないんですね。MX テレビはね、もうすでに、あ、これまずいと思って、うん、まあ、DHC シアターを、うん、まあ、少しも外部化しようとしていくわけですけども、その、名指された DHC シアターは、うん、その、ガンとして自分たちの主張を曲げなくて、うん、で、自分たちで検証動画を作るんですけども、うん、これはね、YouTube に公開するんですね。
あ、なるほどね。はい。
で、これが、また、その問題を、さらに複雑にしていくんですが、
ね世界で展開が今度はされていく、はい、ということですね。
そうです。で、ニュース女子が報道した内容はネットを通じて実は知ったものだというわけです。うんうん、自分たちが報道したのはネットを通じて集めた情報だというわけですね。実際に取材したと言っていたんですけども、実はネットだったと。
そこでメディアリテラシーでいろいろやっていた、だんだん、論議がバックバックしていくっていう。
ゴールポストを下げるという言われるやつなんですけども、はい、いや、これはネットを通じて集めたものであると
、
う
ん。私たちじゃないんだ、みたいな感じですね、うん
う
ん。
で、放送法がおかしいとこういうわけです。ね。ネットを通じて集めた情報だって、そのまま流していいじゃないかという、うんうんうんうん。というのをネットだけで流すわけですね。うん、だから、そこは放送という、枠の中で、うん求められている倫理と、うん、ネットの動画というものの中で、うん、まあ、許容されている、はいはい、まあ、その曖昧さというものとの、この格差を見事にうまく利用してですね、制作会社の方は、まあ、抗弁を続けていくわけです。
現代的ですね。
はい。 で、それに対してね、これはまずいと思ったのかもしれませんが、MX テレビの方も基地問題をテーマにした番組をですね、まあ、9月30日に放送します。
ほう、あ、それは、自分のところの自社制作。
そうです。自分で制作するんですね。で、まあ、基地問題だとか、それからまあ、米軍支配の歴史なんかを、まあ、割とこう、まあ、それなりに頑張って報道したわけですが、しかし、それはニュース女子の内容を検証一切しなかったんですね。
あ、それはもう全く無視して自分のところで自分で
した。そうそうそう、うん。自分のところのドキュメンタリー番組を作ったんです。
痛いおできは触らんとこ、みたいな感じですね。
そういうことですね。はい。うん、まあ、汚いところ、指摘されたところについては一切、うん、まあ、何も言わないで、うん、まあ、でも分かって、みたいな感じで、うん、作ったんだと思いますけど。
うちはこんなとことちゃいますよ、みたいなところですね。
そう、多分そこだと思います。うん、で、それでね、その後、うんうん、まあ、BPO でずっと審議が続いてきて、はい、で、この度、BPO が、結論を、意見書を、まあ、提出したわけですね、はい。で、それもね、なかなか面白くって、いろいろあるんですけども、うん、最初に、報道したのがですね、うん、朝日新聞です。で、朝日新聞は、いろんなことを言ってるんですけども、うん、まあ、いくつか、のポイントを指摘しています。はい、で、これ、朝日新聞の12月14日、うんうん、深夜の22時に、ニュースで流れた、はいはい、これ、だからデジタル版で流したものなんですけど、これ一番早かったと思いますが、うんうん、制作会社の協力が得られなかった。うん、だから、それで辞めてしまったんではなくて、その、委員会は実際自分たちが沖縄に行って、制作会社、から得られなかった情報について、自分たち実際現場にて検証してるんですね。
BPO が。
はい、BPO が。で、これはね、踏み込んだと思います。
そうですよね。
はい。大体普通東京でね、関係者呼んでね、その話聞くだけで終わるってことが多いんですが。
聞き取るだけです、ね。
まあ、制作会社は協力しなかったので、自分たち実際に行って今日やったわけですね。で、そうするとですね、基地反対派が、救急車を止めて、現場に急行できない事態が続いていたというような報道は、そんな事実はないと。で、現場の救急隊員なんかに聞いてもそんなことありませんでした、はい、ということなんですね。はい、で、で、実際その制作会社が消防や警察に事実の有無を確認したという痕跡もなかったというわけです。うんうんうん、で、反対派がその抗議活動に日当をもらって、はい、参加してるんではないかということなんですけども、それもですね、まあ番組が裏付けとして示したチラシですけども、はい、そのチラシをいくら読んでもですね、疑惑を裏付けるものとは言い難いものだったと言っているわけです。だから、まあかなり謙虚不快なことを言ったわけですね。それから、あと、その、反対派に対してですね、連中と言ったりですね。
ああ。
テロリストといったような、まあそういう侮蔑的な表現を、はいはい、まあ取ったわけですが、
ニュースではありえないような言葉ですね。う
ん、で、それがMX テレビの本来ね、これ持ち込み番組なんだから、うん、きちっと考査をするべきなんですけど、考査が、考査していなかったと、うんうん。で、なぜかというと、最終版、カンパケですね。カンパケを、もうこれを放送するわけだから、カンパケに対してきちっと考査をするべきところを、うんうん、多分、これ年末ギリギリかなんかなって、うん、MX の、交差の担当者がですね、その、まあ、ラッシュみたいな、うん、まあ、仮編の段階の番組を見て、うん、それを交差と称したんだと思います。うんうんうん、で、そうして、だから、その未完成版を見て交差をしていたと。これも問題だというわけですね。うん。で、交差担当者は、はい、その未完成版を見て、まあ、問題はなかった、問題を感じなかったということなんですが、その未完成、本来、その、放送された方にはですね、その、差別語が、はい、テロップで出て、いっぱい出てくるわけですね、はいはいはい。で、そういうものに対する、チェックは全くされていなかったということなわけです。でね、こんな風に、委員会は言ってるわけですね。でね、委員会は、テレビ局の考察っていうのは非常に重要だと言ってるわけです。うん、で、事実と異なる情報や根拠の曖昧な情報が、瞬時に拡散されるネット社会が、我々の社会にはこう、あると。
はい。
放送の背後にはあると。はい、で、考察は放送の、まあ、プライドを守る砦だぞというわけです。
なるほど。
うん。
まあ、メディア側のそのプライド。
うん。 ということですね。うん、だから、ネットと同じ水準で仕事をしてはいけないんだというわけです。で、MX は放送してはいけない番組を放送したんだ。うんうん、これは川端委員長の、うんうんうん、の会見での言葉なんですけれども、うんうん、で、放送法、放送基準に沿った番組とは言えないと。うん、で、考査を適切に行わなかったという重大な放送倫理違反があると、うんうんうん、まあ、見解を述べているわけです。うんうん、でもね、
うん、
まあ、もちろん、それ、MX テレビ側は、それに対して反論していて、
はい、
で、これまで他のメディアで紹介されることが少なかった声を伝えるという意図で企画したのだというふうに説明してきたわけですが、
表現の自由ですか、はい、
つまり、まあ、まあ、彼らの制作者側の、うん、まあ、まあ、これ、ある種のその思い込みなんですけども、うん、まあ、世間、ま、これまでのメディアは、ほとんど反対派の側から、沖縄の基地、基地問題をばかり、うん、それも批判的にしか報道していないと。うんうん、で、自分たちはそうでない声も、示したんだというふうに。
そうでない声って、なんだろうかっていう。
というね。だったらちゃんとそうでない声をきちっと取材すればいいんだけども、はい、実はそれはネットの中に、はい、こう、拡散している。ひょっとしたらそれは沖縄の人ではなくて、うん、本土の、まあ、まあ、ネットの中だけで、うん、こう、まあ、自分の妄想みたいなことを言ってる人たちの声かもしれない。うん、だから、現場で本当にその声を拾っているとはちょっと、うん、まあ、言えないわけですけども、うん、まあ、そういうものを、まあ、彼らの、ある種のその余談、が、この番組を作る根底にあったというふうに、まあ、考えられないわけでもないんですね。うん、で、それに対して川端委員長は、意気込みはそう立派かもしれないけども、うん、そういうからにはちゃんと裏付けを取ってやりなさいよと。でも裏付けがないのにやっちゃったっていうところはどういうつもりなんだというふうに、まあ、批判をしているわけです、
はい、
うん。で、これはね、これまでこの重大な放送倫理違反という指摘があったのは、ええ、実はこの前に二つありまして、
はい、
で一つは、フジテレビのバラエティ番号で、ほこたてっていうのがありましたね。はいはい、これ2013年ですけども、ええ、過剰な演出なのが問題あります。はいはい、で、NHK も、クローズアップ現代で、出家詐欺というね、
うんうんうん、
を報道したときに、うん、まあ、ほとんどやらせのようなことをやったと。で、この二つが重大な放送倫理違反だったわけですけど、これが三つ目ということになったわけです。ただね、これは、MX テレビの報道に対する、まあ、意見書が出たわけですけども、はい、もう一つ、人権侵害に対する意見書、
ね、
結論はまだ出ていないんです。はいはい、これはまあ多分、18年の1月に出るだろうと言われているんですけど。
これはどこが出すんでしょうか？
これはね、その人権に関する、
うん、
委員会、はい、委員会が、いろんなあって、うん、その BPO の中にいろいろこう、委員会があるんですけど、
部署
があるんですけども、はいはい、それはだから一つ目は、うん、MX の報道の放送倫理に関するものですけども、はいはい、あとは人権の救済っていうのがありますから。
そりゃそうですよね。ね、
それは新須子さんが、うん、申し立てたもので、うん、で、番組の中でですね、テロリストとかね、うん、それから、新須子って誰とかね、うん、とにかくほのめかし、
個人攻撃、ね、
個人攻撃が行われたわけです、はい。でね、こっちの方がね、実はね、すごい、深刻です。
うん、
私は、だから、放送倫理のことだけやったらいいとは思わないですね。うんうん、まあ、社会的な広がりとしてはこれも大きいんですけども、うんうん、でもね、一人の人間に対して、それを、まあ、徹底的に人権を、うんうん、こう、奪い取るようなことを一方でやると。
はい。
で、
民主国家ではありえないですね。
うん。まあ、日本が、民主主義国家だからやってるっていう側面もあるんでしょうけど、まあ、このことに関してね、
はい、
まあ、実は、この11月の初めにですね、新須子さんに、私と、大学の、まあ、総合政策学部の、
はい、
教員たちが作っている研究会組織があって、そこで、新須子さんに来ていただいて、
はいはい、
講演をしていただいたんですね。うんうん、で、その講演の記録はね、インターネットで公開しておりますので、はい、ぜひ、この放送の番組の、ホームページに、アクセスの、URL を入れておきますから、はい、ぜひ、アクセスして聞いてほしいんですけども、はい、まあ、彼女のね、は、この番組で、放送されて、まあ、あたかもその反対運動の黒幕、それも外国人が、それに黒幕で関わっている。うん、で、そういう、
それもかつ、まがまがしい黒幕っていう感じですよね。
そうなんですよ。それはね、ほのめかし、それから、 いわゆる指差しが行われてるわけですね。うんうんうん、で、これがね、行われて以来ね、うん、彼女に対する、その、まあ、いわゆるネットの中でのものすごい誹謗中傷、特に2チャンネルだとか、匿名の、あの、誹謗中傷がものすごい拡散していくわけですね。
いわゆるいじめでしょう
か。まあ、いじめですね。
いじめの大々的なものですね。
はい。で、まあ、彼女、まあ、講演の中で話しておられることは、例えば突然ものすごい数の注文もしないような食べ物が届いたり、とにかく、街を歩いていたら、彼女に対して、こう、親指を下に立てるような、そういう、サインが投げかけられたり、もう、
脅迫ですね。
うん。で、殺すという、ね、なんちゅうかな、殺害予告が出たりして、うん、もう本当に、ひどい、人権侵害が行われているということです。うんうん、で、彼女もともとね、どちらかといえば、その、在日コリアンの人権のために、まあ、第一線に立って、まあ、その戦ってきた、女性ですから、まあ、大概のことは経験してこられた方なんですけども、まあ、今回のこの、まあ、マスメディア、特に MX テレビで、こう、名指しをされて、うん、そして、それがインターネットの中に拡散をし、うん、で、彼女に対する、ま、攻撃が始まったら、うん、まあ、個人では守りきれないというふうに。
なんか見えない敵が街の中にいるような感じになりますよね。
そうですね。で、今彼女はね、まあ、ドイツの、ある大学から、客員、研究員として招聘を受けて、今ドイツで研究しておられるんですけれども、まあ、やっと、平静な生活に戻れたというふうに、まだ、わかりま、まあ、どうなるか、まあ、不安なところもあるんでしょうけども、まあ、日本にいて、周りの人たちが自分に対してどういう、危害を加えようとしているのかということをいつも身構えて生活しないといけないという状況からは、少し脱出できて、まあ、少し、心の、こう、冷静さも取り戻しているという、メールをいただきました。
メディアリテラシー、情報を処理する能力や、そしてまた発信する能力のこともメディアリテラシーと呼んでいますが、この番組では情報を評価し、識別し、そして批判的に読み取るというメディアリテラシーについての意味合いをお話ししてまいります。
You're listening to FMYY。
でね、最後に触れたいのは、はい、この、ハナ・アーレントの、著作である、全体主義の起源という本ですね。うん、で、ハナ・アーレントは、その、実は、ドイツの、ユダヤ系ドイツ人の哲学者なんですけども、はい、彼女自身もすごい迫害にあって、まあ、アメリカに亡命をしていくんですけども、うん、まあ、彼女がそのアメリカで書いた、この、全体主義の起源の中で、まあ、彼女はいろんなことを言ってるんですけども、うん、全体主義運動がですね、うん、その一つの特徴、として持っているのはですね、敵を、の大物の敵に対して攻撃を加えるというのではないと。うんうんうん、その末端の組織が普通の市民、うん、で、本当にこの人が何を犯したんだろうかというような市民が、に対しての攻撃を徹底的にして、でそういった人、普通の市民たち、全体主義に対して批判をするような、普通の市民たちを次々と攻撃し、うん、下手したら、まあ、こう、危害を加えて、暴力を加えていくという、うん、こういう中で全体主義運動がものすごい大きな力を持ってくると。だからね、大物をやっつけてないからいいとか言うんじゃなくて、うん、もう普通の人たちに対する攻撃が、この全体主義運動の特徴なんだ、というふうに、アーレントは述べているんですね。で、このことはとても重要です。
そうですね。
はい。在日コリアンの人たち、うん、特に女性たちがですね、うんうん、標的に。
弱いものにということですね。
で、日本の人の中には、その、まあ、新宿さんの名前は知られている方も、知る方も多いと思いますけど、そうではない、本当に、ごく普通の市民たちが標的にされて攻撃をされると。うん、そうすると、今、起こっていることはですね、そういった市民の人、まあ、在日の人たちが、もう日本にいることが、耐えられなくて、うん、海外に留学したり、それから海外に移民をしてしまったりして、まあ、ある種日本からこう離れていくということが現実に起こりつつあるそうです。うんうん、で、こういう状況を作っていくことが、全体主義のある種の、次のステージを作っていくという意味で、とても危険な状況だな、というふうに、この件で、思いました。
はい。今回はですね、この2017年という1年を通しまして、メディアがどのようなことを、人々の中に起こすのか、またその起こした人々にとって、どのような被害を受けることもあるのかっていうようなことを、もう一度皆さんの身の回りにあるたくさんのメディアの中から読み解くという力を持っていただきたく、今回この検証、2017年の、メディアリテラシーについてのお話をしていただきました。今回お話しいただいたのはこの方です。
関西学院大学の山中隼人です。
ではこの1年もそして来年に向けても FMYY のメディアに対する視点意見を皆様と共に解明していくお仲間になっていただきたいと思います。ありがとうございました。